お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
アイア・ハリドさんはオーストラリア国防軍の顔を変えています。異なった文化の背景を持つ女性として、彼女は軍隊に入ることは無理だろうと思っていましたが、今年からアデレードで空軍中尉として勤め始めました。彼女の話はオーストラリアの傑出した人々の話を詳しく紹介する SBS ニュースのマイ・オーストラリアシリーズの一部です。P-8A ポセイドンのエンジンが頭上で轟音を上げる中、アイア・ハリド空軍中尉は兵器庫のハッチの下に身をかがめています。ポセイドンは海洋偵察と攻撃能力を組み込むためにボーイング737型旅客機を改造したもので、彼女は地上要員と話しながらその機体の中でスイッチとセッティングのリストを素早く点検しています。これは南オーストラリアのエディンバラ空軍基地で装備のエンジニアとしての彼女の最初の1ヶ月で、彼女が一時は手が届かないと思っていた軍隊でのキャリアのほんの始まりです。それは実際には決して実現しないと思っていた夢でした。私はどんな仕事をするか現実的になろうと思いました。特に異なった文化の女性として、ただ家の近くに仕事を見つけて落ち着こうと思っていました。アイアさんでした。彼女はクウェートで5人の子供のうちの2番目に生まれました。アイアさんの母親はレバノン系オーストラリア人で、レバノン内戦の最中の1983年に学生としてオーストラリアに来てから国民になりました。父親はエジプト人の機械エンジニアです。アイアさんが11歳の時に、彼らは家族の近くに行き、もっと高い教育の機会を求めるためにクウェートからエジプトに引っ越しました。しかし、2年以内にカイロにもアラブの春がやってきました。それはすべてが主にシティの中の大暴動でしたが、ある段階で手に余るようになり、サバーブへ広がりました。それは私たちが住んでいたところへ来ました。それは家の中で私がちょっと不安を感じた時でした。18日間の暴動は首都からサバーブへと広がりました。ほぼ900人の民間人が殺され、数千人が負傷しました。アイアさんの家族はオーストラリアへ来ることを決めましたが、それは母親が20年前に離れ、アイアさんが一度も見たことがない国でした。私たちはほとんど帰国した国民でしたので、難民や難民希望者のように私たちを助けてくれる支援サービスは一切ありませんでした。それはあたかも、あなた方はオーストラリア人でしょ？自分たちがしていることを分かってますね、というようでした。私たちは5週間ホテルに泊まって、法的なことや宿泊に関して私たちがすることになっていることを整理しようとしていました。それは両親には大変でしたが、私たちはみんな一緒でした。アイアさんはこのように述べました。彼らは5週間ホテルで過ごして、どのようにしてオーストラリアで自分たちの生活を再スタートさせるかを考えていました。私が本当に覚えているのは、私がなんと綺麗好きで、オーガナイズされているのが好きかということです。メルボルンの北に定住したアイアさんは、11年生の要件に追いつくよりも、12年生より先のことに取り組むことにしました。彼女は1日目から、すべての休み時間や昼食時間、放課後を勉強に捧げました。彼女はコバーグハイスクールで他の生徒に追いついただけではなく、その年のダックスで卒業し、RMIT から航空宇宙エンジニアリングの勉強に招かれ、彼女が数年前に予想した運命が実現しました。私は14か15で、エンジニアリングが何かさえ知りませんでしたが、私は父に、いつかあなたのようにエンジニアになるつもりだと言いました。アイアさんは軍隊にも情熱を持っていました。彼女はその2つを組み合わせることに気づき、学位を完了した時に空軍へ入るための願書を出しました。そして決定があり、あとは家族に知らせるだけでした。何人かはショックを受け、何人かは賛成しました。特に 祖父はお前がそうしたのは信じられないが良い道だというような感じで大変ショックを受けましたが大変支持してくれました。アイアさんは何を期待すべきか分かりませんでした。彼女はユニフォームが彼女の宗教的な要件に合わないことや軍隊の食堂にハラールがないかもしれないことをやや心配したが、ヒジャブをかぶった陸軍将校の指導のおかげで気が楽になったと述べました。アイアさんは初めてユニフォームを着た日を決して忘れないと述べました。私はそこでほとんど踊っていましたが、その理由はいくつかあります。実際にここまで来たのは信じられないこと、たくさんの経験をして今の自分があること、また私が常に求めてきた夢をまさに達成したことです。アイアさんでした。それはアリソン・マカーシー空軍大佐にはおなじみの夢です。軍人の家族で育ったマカーシー大佐は1992年に国防軍アカデミーに入りました。オーストラリア空軍での彼女の30周年が近づき、彼女はキャリアを通じて多くが変わったと述べました。私は入った時から F-111 やクラシックなホーネットのような多くの飛行機を覚えています。それらは今やすべて博物館入りですから、その部分は大きく変わりました。そして一緒に働く人々の多様性は劇的に広がりました。このマカシー大佐は国防軍アカデミーの同期30人の中で唯一の女性でしたが、今日空軍の 25% 以上が女性で、去年は採用した国防軍アカデミーの卒業生の 40% が英語以外の言語を話しました。大佐は国防軍内の多様性は知識と考え方をもたらすと述べました。我々はそれらの独特の経験を欲しています。我々は独特の考え方を欲しています。我々はそれを我がチームの一部としたいと思っています。チーム内の考え方の範囲が広がれば広がるほど、我々がそれらの将来の難問を解決するときに我々はより良い立場に立てるでしょう。マカシー大佐でした。オーストラリアはカリド中尉が住んだことがある3番目の国ですが、母国と呼ぶ最初の国です。今年オーストラリア国防軍の将校としてキャリアを始めた彼女は、これから何年もこの彼女の新しい国のために働くつもりだと述べました。私はただどこかの団体で働いているのではなく、何か重要なことを支えているような気がします。それが目的意識を与えます。ハリド空軍中尉は今後15年以内に空軍少佐の位に昇進することを狙っており、その後はどちらへ進むかを決めていないと述べました。アリソン・マカーシー空軍大佐は、文化的言語的に様々な背景を持つオーストラリアの女性たちのために道をつけるつもりだと述べました。ハリド空軍中尉のような人々を実例にして、我々は彼女が本当に自分のキャリアを楽しみ成功し、本当に彼女のしていることが好きなことを見せることができます。そして人々が彼女に自分と同じ部分を見れば、彼らは私も空軍でキャリアを楽しめるかもしれないと思うかもしれません。マカシー大佐は、自分を動かす力と熱心さを持っているハリド中尉には限界はないと述べました。以上、SBS ニュースのアビー・デンハムのレポート、長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。